続き取ります。
はい、
はい、じゃあ、あの阿部の彼女のね、はい、ゆかちゃんいるよね。そう、はい、彼女はどんなことをやった。そうだね、ずっと近くで見てきて、
うん、あ、そうですね、
売れてない時からいる。
はい、
どんな感じに。
でも最初から話した方がいいです
。あ、いいよ、最初からどうぞ。
最初はそのキッチンカー。
あ、そっから。そう、本当
は
最初
はしょって、
写真ですね。写真はもともと好きで、そうです。それで、まあ、でもそれだけ好きだったら、そのまあ、自分で、
うんうん、
まあ、そのお金も取ってもいいんじゃないみたいなところから始
めました。阿部が言ったってこと？
いや、最初、うん、ちょっとそこら辺曖昧なんですけど、私が言ったかどうか
曖昧な関係なんですね。
そうですね、そこからまあ撮り始めて、
カメラはもともと好きでやってたけど、
うん、あ、そうです、そうです。でも風景とかだけ撮ってたんですけど、
最初、うんうんうん、なるほど、風景の写真とかを撮っていましたと、
はい、撮ってインスタに上げるぐらいで、
うんうんうん、
それがだんだんなんか人も撮ってみたいなところになって、で今になるみたいな。
ええ
ー、飛ばしすぎじゃん。
いや、というのは冗談で。
冗談
で。
冗談で。続きどうぞ。じゃあ、
そこでその自分でもやって募集とかしてたんですけど、でもなかなかそのまあ一人とか二人とか、まあそもそも単価も低いですし、それで写真だけ撮っていくのは難しいねってなって、で一回そのもうというかもうお金ももらえないし、もうやめようぐらいまでなって。で、音川さんに相談してみようみたいな、
うん、
ところで音川さんに相談してっていうところでしたね。
なんだ、はい、その今に至るところまで説明してくれてるかと
思って、はい、結構長かったので。
分かりました。まあ彼女はすごいあれですね、センスはやっぱりめちゃくちゃあるなっていうふうに思ってたんですが、私がやったことで言ったら販売動線のまあ確率構築と、まあなんていうのかな、まあ、アカウントにちゃんと専門性を持たせたみたいなところもあるかな、言ってしまえば。で、本当実績で言ったらどうだろう、まあ本当じゃあ今月マックスで言ったらね、マジで60万ぐらい売りそうみたいな雰囲気もあるし、まあ今決まってる売上でももう30万オーバーとかになってるよね。
そうです。
その時点で多分もうあの市場一番売ってるぐらいだと思う。うん、で売上はまあとにかく爆上がりしてるけど、実は彼女のインスタは、あ、そう、ゆっちゃんってマッサージもするのよ。彼女のインスタはあの写真とマッサージがごちゃ混ぜでした最初。うん、ね、
そうです、
そうだった
よね。ユーフォトリラクゼー
ション、そうそうだね。
ユーフォト&リラ
クゼーション、ユーフォト&リラクゼーションっていうアカウントだったんですよ。もうその時点でみたいなね、もう謎の人のね、わかんない、体を、はい、誠実してる絵と子供の写真と混ざってるみたいな。それはあの分けたらいいんじゃないですかっつって、まあ、そのアカウントからそういうマッサージ系のやつを消していって、まあ、フォトだけに絞ってやりましたね。
はい、
うん、で基本的にやったのは あれか、最初も最初からというか自分で考えてイベントもやってた、うんうん、今みたいな撮影会みたいなのをやっていた。ただ集客が本当に0か1か2かみたいな雰囲気だったんだよね、
はい、
うん、でそもそも、うん、とイベントとは何かみたいな、イベント、うん、そうっすね、イベントとは何かっていうところをしっかり叩き込んだというか、そういうとこから始まった気がするなっていう印象ですね。だから投稿とかにあんまり口出しとかはしていないけど、イベントの設計を変えていきましょうっていう。でイベントっていうのは基本的に数をたくさんさばける代わりに、なんて言うんだろう、じゃあ LINE の登録してもらったりとか、うんと、まあ別の商品の案内をさせてもらうというか、そういう風にしなきゃいけないんだけど、なんかね、中途半端な金額だとね、1件3000円とかで、でも3、4時間取ってあげるみたいな感じで、自分も死ぬしみたいな、3時間かけて写真撮って、その後何時間もレタッチして、レタッチ全部撮った写真全部レタッチした上で どれがいいですかってやってたからやばいじゃん、ね、時間かけてレタッチしたのを削除されるわけだから、うん、そうっていうのを月に1回撮影イベントをやっていて、3000円売り上げが立たないかみたいなところから、まあそのイベントに手こ入れをして一旦集客に振り切りましょうって言って、一発目手こ入れしたのがラムネフォトだね、去年の。あれが一撃で17とか18とか
来ました、
集客数が集まったのね。まあ金額1000円っていうのもあったけども、まあいろいろ考えてね、集客をするために、セールスをするためにはその流れをやっぱり作らなきゃいけなくて、まあ基本的に今もずっとそうなんだけど、叩き込んだのは、いきなり物を売るなっていうことですよね。普段なんか何も投稿してないくせに突然なんかセミナーのお知らせとか、なんかイベントのお知らせとか入り込まれても、いやお前からそもそもね、普段の動画から何もメリットベネフィットを受け取っていないのに、なんで金払わなきゃいけないのっていう感じにやっぱなっちゃうよねっていう、そういう感じになるから、まあ普段の投稿で、まあ、彼女で言ったら子供を撮るのが好きだから、まあその子供の写真、笑顔の写真とかで溢れてるだけで、それはまあある意味価値提供になっている。でその中で作った流れは、必ず種まきをしましょう。種をまいた上でセールス告知をして、その後にセールスをしましょうっていう話ですね。まあ例えばこれからハロウィンのシーズンがやってくるんだったら、去年撮ったハロウィンの写真とかをわーってこう上げ始めて、で今年もハロウィンのシーズンが近づいてきましたねっていう感じの雰囲気で、今年も撮影会をどこどこでやるとしたら来たいって人いますかみたいなコミュニケーションをインスタで撮っていく、うん、で何人の人からこういうこうこうこういうあれがありましたっていう、なんで今回は、まあ、日曜日だけじゃなくて土曜日も入れちゃおうかなと思いますみたいなとかね、まあ、そういうふうにコミュニケーションを図っていって、でそれでもやっぱりいきなりいついつです、撮影会です、来てくださいどうぞいくらですっていうのをやるべきではなくて、基本的にはそのハロウィンの写真を去年のとかを見て、あうちの子ももう大きくなったなーって感じ、今年も行きたいなー、いつやるんだろうなー、いくらなんだろうなーって、こういうふうにこう気になってる状態でお客さんに買ってもらった方がやっぱ売れるわけよね。そのためにいきなりセールスをするんじゃなくて、セールス告知をするっていうのが大事。ちゃんと種をまいた上で、あ今年もやってくれるんだみたいな、どういう感じなのかなみたいな、でその流れをちゃんと作っていって、明日の何時何時に、今回の値段とか詳細場所とかをちゃんと告知してお出しします、楽しみにしてくださいねっていう風にやって、で基本的にはまあ今は枠だいぶバーって取ってるからすぐ埋まることはないけど、まあ、だいぶね開けた瞬間埋まってたよね。
もうすぐ入ってます
ね、うん、そうね。それでそれこそ本当にさっきの流れで言うと、徐々に単価を上げていってみたいな、その最初1000円でやったイベントから始まって、それを3000円にしてみてみたいな、じゃあ4000円にしてみてみたいな、じゃあ4000円の上に6000円っていう商品をつけてみて、カット数をじゃあ、全部上げるやつはこの金額でみたいな、じゃあ5カット分はこの金額でみたいな感じでやってったりとか、まあ最近はそこにグループ撮影っていう新しいのを入れて一気に2組入れるようにしたら、また単価がまた上げていけるよねみたいな感じをやってきたかなっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。
いや、どういたしましてまあ多分いつかちょっとね引っ張り出していきたいですね。
そうです、
いっちゃんも特に一緒に喋ってとかやってないんで、もう一人のフォトグラファーの話は別にいいかな。どうですか、ゆり子について。
ゆりさんですか。
うん、
ゆりさんはでも、
うん、
その自分の世界観というか、
うん、
がすごいな
って。まあアーティストなんよね、はい、今の文脈で言うと、そのゆっちゃんとかはそのじゃ子供の写真を撮る子なので、ある意味デザイン的なね、
うん、
感じ。 でゆり子とかはどっちかというとアーティストっぽい感じだよね、うんうん、まあだから売り上げはゆっちゃんの方があるんだけど、ゆり子の方がガーンって上がる可能性はある、うん、でもゆっちゃんも別にそこはいろいろ組み替えていけば全然まだまだ売り上がるけども、うん、っていう感じね。ゆり子に関しては基本的にやったことは単価修正と、まあ、クロスセルを入れるようにしたというか、クロスセルって嘘でしょ、クロスセルやったじゃんお前、クロスセルクロスセルって言いますよね、
いますね
分かってる、あ、分かる、みんな分かりますよね、
ありますよ
ね、ほらみんな分かってる、あれだけ分かってる、
説明お願いして
もいいですか、はい、しました、
ありがとう
ございます、基本的にまずやったのは本当ね単価修正です。彼女なんか1時間1万円っていう感じでやってたね最初、うんうん、私が会った時1年前は、うん、で1時間1万円が安いか高いかは一旦置いといて、まあ、その価格でやっていました。でも彼女は自分の撮る写真に自信がないから1時間で終えられず、2時間3時間とダラダラ写真を撮って、結局枚数がバーってなってレタッチも大変になってみたいな感じで、まあ、自殺的な感じでしたね。その時代に撮ってもらったこと、
多分撮ってもらってる、
撮ってもらってる、うん、そのどんな感じだったの、もともとどう始めたのかとか全然知らないけど、
いやなんか初めはなんだろう、とりあえず1時間撮るよみたいな感じでやってるんだけど、まあワンショット撮るのにすごい時間かかるから1時間じゃ終わらない、結局どんどんどんどん、あ、でもちょっと待って、こっち行ったってこと
こだわりがね、
そう、あ、でもちょっと、あ、ちょっと待って、自分がバババババババってポツンの20分みたい
な
感じがすごいあって、結局 2,3 時間かけて、
ね、
で
感じだ、
写真じゃあ10枚ねって話してたんだけど、いやでもこれもいいからやっぱこれももらってみたいな感じで、どんどんおまけの写真がいっぱいついて
る。なるほど、そんな感じだった。
私はグループ撮影で小田原に来てもらってやったんですけど、うんうんうん、結構まあ遠慮がち、それが自信のなさだったのかもしれなかったけど、うんうん、まあ、海でも撮りたいし、室内でも撮りたいし、うん、庭でも撮りたいですっていうのは、うん、まあ、こっちからも要望として出して、ああいいよみたいな感じで、
ね、
何でもやるよみたいな、でも絶対その 5,6 人でやったから時間では終わらないのはちょっと想定してて、でかつもういろんな体勢で、ね、撮ってくれるし、もっといいところを撮りたいっていうのが湧いてくるから、みんなこうな長引いていって、
うん、
でいっぱい撮ってくれて、やっぱりそう、
うん、
これも これもって言って追加してくれて、うん、っていう感じ、うん、手としてはいっぱい素敵な写真もらえてよかったけど、でもそれはきついだろうなって、
うん、
やる方としてはって感じが、うん、
いやしてました。本当にそう、いやもったいないなと私は思って、で結局やっぱ単価修正、一旦1時間2万円にしましょうっていう話にして、で2時間を3万円にしようみたいな、そうしてあげたら、まあ、別に価格で選ぶ人は1時間で選んでもらって2万円もらう、でそれはもうきっかり1時間にして今までより倍お金をいただけるわけだし、で仮にその上の2時間で3万円払ってくれた人がいたら、別にこの人に対してだったら、じゃあ今度は逆に言ったら3時間取ってあげてもいいと思うんだよね、うん、だって今までだったら1時間でそんだけ3時間やってたんだから、それにしたって時給1万円はちゃんと正確に守れるからね、うん、っていうのをやってましたね。で結局ね、自信がないと言いながら商品を提供しているとね、いかんのですよっていう、そう、まあ、商品を提供するなと言いたいぐらいなんで私、うん、だから低単価であれば大丈夫とか無料であれば大丈夫と思っていたりする人は割と多いんだけど、うん、やっぱりそもそも商品を提供するのであれば、まあ、自信ぐらい持ってくださいよって思うんだけど、まあ、そのためにまあモニターとかがあるのでね。でも逆に言ったら、まあ、低単価であっても無料であってもこれはダメだなっていうのはやっぱり世の中に出すべきではないよねっていう感じですね、うん、まあ、そのいい典型例だったかなと思います私は。で最近は結構そのクロスセル仕掛けていきましょうみたいな話をしてます。写真は やっぱりデータでもらうもいいんだけど、物理的にアルバムとかにするのはめちゃくちゃ手だと思うんですよ。でちょいちょい、なんていうんだあれ、七五三とかの依頼が来るんで、そこに対して物理的にアルバムをお客さんにご提案して、じゃあご家族に一つと、じゃあこっち側のおじいちゃんおばあちゃんと、こっち側のおじいちゃんおばあちゃんとって、これを3冊売れれば、仮に1万円とかね、じゃあ8000円とかだとしても、プラスオンで売り上げが乗るからね。でそこに対してはいただける部数によって粗利計算してっていう風にやっていけば、まあミックスした商品で単価を上げることができるよねっていうのをちょっと一緒にやってきたかなっていう感じです。もう時間がないあとね、まあ、ちょろっとユカリン、画家のユカリンについて話しましょう。でユカリンはこの絵をこんだけの金額で売りましたみたいな、もちろん今金額上げててね、普通のしっかりしたオーダーとかも13万とかに上げて売ってるんだけど、まあ、ちょっと別の文脈で今回話そうかなと思ったのは、どういう話でしょうかな。まあテーマで言ったら、まあ、負けない仕組み、私が商品を置きに行きなさいみたいな話をたまにすることがあるんだけど、今回そうゆかりんね、画家さんで、私が今年ちょろちょろっとずっとねお手伝いをしているんだけど、まあ、去年も自分でカレンダーを、自分の絵をカレンダーにしてみんなに買ってもらうっていうのをやってたんだけど、今年もそれやろうってなった時にね、まあ去年だったら、まあ、100部吸ってそこに対して、まあもちろん原価がかかっていて、これを売るためにいろいろ頑張るみたいな感じでやってたんだけど、今年いつかな、夏前とか夏くらいとかに、まあ絵まだ1枚しか描いてないみたいな、でもあと何ヶ月で何枚描かなきゃいけないみたいな状況になった時に、いやそもそもその絵を、てかカレンダーを作るところさえみんなと一緒にやればいいんじゃんって、まあ、つまり絵がまだ出来上がってないのなら、今だったらあなたの、まあ、今年は例えば水の中の生き物っていうテーマ、あなたが入れてほしい生き物を入れますよって言って、でそこに対して1万円でも2万円でも3万円でもお金を積んでもらえれば、そもそもカレンダーがじゃあ仮にね、じゃあ3万円だったとして12枚必要ならば、その12枚を書いた時点でもう30万とかお金が手に入る。そしたらその中から原価を割いてカレンダーの制作とかできるんで、今回はもう完全に負けない仕組みになってるんだよね。確か今年は2万5000円で4人とか5人とか来てるので、その時点でちゃんと売り上げがしっかりまず立っている。でそこから今予約販売っていう形にしてるんで、もうはなんていうのかな、発注部数の当たりがつけられるんだよね。じゃあこのカレンダー、卓上カレンダーが何部予約が入ってて、壁掛けカレンダーが何部予約が入ってるから、じゃあ20個ずつ30個ずつとか幅持たせて発注して、これからの追加注文とその他この後に出店していくやつにね、医療の部数何部かっていうのを一緒に今考えてる途中なんだけど、でもどれにしたってもうその今回オーダーを4枚5枚いただいてたら、これに対して10万円ぐらいの売り上げが立っているから、10万円も発注にお金かかんないから、まあこれ負けないよねっていう、まあそういうのがめちゃくちゃ大事かなって思ってます。疲れてきたまあもう一個行こうかな、もう一個行ってちょっと安子の話するかどうかっていう感じですね。であとはこれはちょっと文脈が違うんだけど、私がたまたまコンサルをした人がバシーンって跳ねた歌手の子がいるんだけど、別にそれは私が何かアドバイスしてそうなったっていうのではないけど、なんていうのかな、結構歌が上手じゃないシンガーソングライターの男の子がいるんですね。知ってる？林優って人、あ、優ちゃんだ。まあいるんだよね。まあその人とかは、まあ本当に上手じゃないんですけど、声も良くもないし、歌全然上手じゃないんだけど、まあなんか。YouTube 2万人ぐらいいるのかな。で、まあ上げてる実績言ったら、普通に音楽だけで飯食ってますみたいな感じ。しかも そのきっかけがなんていうのかな、自分のあげたそのなんていうのかな、いわゆる今の文脈で言ったら試供品、お試し試商品、トライアルみたいな BGM の投稿サイトみたいなのあるじゃん、うん、なんちゃらシンドロームみたいな、そこに自分があの歌ってる曲をあげたら有名なゲーム実況者がエンディングにそれを使ってくれて、それでその曲の再生ブワーンなって YouTube500 万回とか再生されて、そんでその曲のサブスクの Spotify とかの印税だけで飯食ってる、あれ1再生1円とか2円とかもらえるみたいなんだけど、それをいろんなあるじゃん、サブスクのあれにしてっていう人もいるよね。だからなんて言うんだろう、これはなんかたまたま運要素みたいなのあるけど、でもやっぱりそういう場所に置いておいて使ってもらうっていうのは大事よねっていう感じですね、っていう感じでございます。もう疲れてきた。そろっとやす子のやつをちょっと撮ってもいいかなと思いますが、うん、まだあのドキュメント8枚ぐらい残ってる。全然話せていない。まあそんな感じですかね、というふうに思っております。何を話そうかな、うん、どうでしょうここまで。
ここまで、
うん、
すごいたくさん学びがありました。なんかでもその、
うん、
なんか売れるとかその売れないとかよりもなんかそのこだわりとかを突き詰めていく方が大事なのかなみた
いな、うん、思います。まあやっぱりアート活動はそういうことになるよねっていうことっすね。うん、大変ではありますが、もう疲れてきました。本当に普通に疲れてる、シンプルに疲れてるっていう、うん、かな。まぁ、あ、ちょっとね、あの軽くまとめると、なんかそう、じゃあ具体的じゃないけど、なんか何をやっていけばいいのっていうふうに考えた時に、うんと、やっぱアーティストの人たちがやるべきことは、あの活動がちゃんと見えるように SNS を回すことですね、まずは、うん、でこの時代に SNS をやらないのはマジで損です。うん、だってもうさ、歌うまい下手とかそういう次元じゃないんだよね、今のバズり方っていう言い方になるけど、もうその TikTok で女の子が踊りながらその歌を歌うようになったから、香水っていう曲が売れてドームツアーとかやっちゃうみたいな、ね、そういう時代だからね、うん、まあ本当にやらない手はないっすねっていうふうに私は思ってます。でその上でちゃんと動線を設計しましょうっていうことよね、うん、どこを見てもらって、それを見た人にはどんなアクションをしてほしくてっていうのをちゃんと自分の中で考えてとか、まあやっていかなきゃいけないかなみたいな。あとはなんかどう見せたいかなとかじゃなくて、もう客観的にどう見えるかっていう視点を持つのが大事かなと思いますね。うん。で、あとはまあ誰に届けるかもそうだし、そもそもその命をね、どう使って生きるのっていう。うん。そのために何をやるのっていうところですね。まあ基本的に、ブランドはね、約束を守るっていうことだし、それを体現していくっていうことなんでね、っていうのをやってきたのがやす子さんってことですかね。
前振り、
うーん、っていう感じで、まあちょっと音声は一旦ここでおしまいにして、いやまだいっぱいあるんだけどね、うん、おしまいにして、やす子とちょっと動画を撮って一旦締めてみようかな、うん、な感じでよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ一旦切ります。では動画で。